ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく感謝しています。初めての方、ようこそいらっしゃいました。久しぶりの方もお顔が見ることができて嬉しく思っています。礼拝が終わりましたらホールのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。どんなことでもご自分について知っておいてほしいこと、祈ってほしいこと、教会について知りたいこと、遠慮なく声をかけていただければと思います。私たちがこうしてご一緒に集まって御言葉を聞くことができること、親子室でインターネットを通して、それぞれ私たちがこれを聞いてその歩みを重ね合わせるようにして歩んでいくことができること、これは本当に感謝なことだと思います。今朝も語られるその一つ一つの言葉が皆さんの心に届いていくようにと願うものです。私たちは今エゼキエル書を読み進めています。テーマは損をする人生というものです。損をする人生、先週は私たちが使わされていくところにあって損をする歩みというのがあるのだということを見ました。エゼキエルが彼らが聞いても聞かなくても語れと言われて、神様が語りかけるということを決めたときに、一番最初にそこに行って聞いても聞かなくても語る人が必要だったわけですね。この実りが期待できない畑の前に行って、それでも種をまく人が必要だった。私たちもそういう歩みを期待される時があります。どうしてこんなところに来たのだろうか、この先の三段は全然立たない、それでも私はここですべきことをすべきなんだろうか、そんなことを考えていた時に一人の牧師のことを思い浮かべていました。その方は福島県の教会の牧師です。福島聖書第一バプテスト教会の佐藤明という牧師です。この教会は福島の原発の一番近くにある教会でした。2011年の3月11日に東日本大震災が起こり、彼らはそこから避難することを余儀なくされました。2年以上、流浪の民として、あちらへ、こちらへ、この先どうなるのだろう、わからない中を彼らは歩んでいかなければなりませんでした。どうしてこうなってしまったのだろうか。この先、どういうふうになるのか、算段がつかない。そういう中で、佐藤牧師は、こう考えるに至ったと言います。自分たちはこのために選ばれた教会なのかもしれない。こんな七日にあって、それでも神様がしてくださる素晴らしいことの一つ一つを受け取りながら、それを証しし、皆に伝えるために選ばれた教会なのかもしれない。その佐藤牧師のことを思い浮かべながら、人はどうしてかわからないけれども、その場面に立たなければいけないことがある。損得を考えたら、これから先の歩みのことを考えたら、自分ではそこは選ばないけれども、神様が自分をそこに置くというのならば、それでもそこに立ち、そこで歩まなければいけない。先週はそんな歩みをご一緒に見たことでした。今週私たちは損をする歩みということのもう一つの側面、 困難を甘んじて受けなければいけない時があるのだということをお話ししたいと思います。特に自らの過ちが愚かさが招いた状況の中で、私たちはそれを安易に回避することは許されていない。困難に甘んじて、そこで受け取るべきものを受け取る、そんなことが必要な時があるのだということです。エゼキエル書の17章は、一つの謎かけから始まっていきます。ご一緒にそのところを見てみましょう。17章の3節。大きな翼、長い羽、色とりどりの豊かな羽毛の大鷲が、レバノンに飛んできて、杉の梢を取り、その若枝の先を摘み取り、それを商業の地へと運び、商人の町に置いた。市場の大きなワシが枝の先を摘んで、それを自分の土地、商業の土地に置いて、その歩みが栄えていくようになる。さらに次いで、このワシは、こう説、その地の種も取ってきて、肥えた土地に植え、豊かな水のそばに柳のように植えた。それは成長し、竹は低いがよくはびこるブドウの木となった。種をもついばんできたそのワシは、肥えた地、水の流れのほとりのそば、そのところに種を植えたと言います。それは、根を張り枝を伸ばし、そうして、背丈こそ大きくはなりませんでしたけれども、ブドウの木として成長していくようになった。6節の最後は、その枝はワシの方に向き、その根はワシの下に張り、こうしてブドウの木となって枝を伸ばし若枝を出した。ワシが枝をついばみ、種を植え、そのことによってブドウの木が成長していくようになり、そのブドウの木がワシに向かって根を枝を伸ばしていく様子が出てきます。さらにそこにもう一羽のワシが出てくるんです。七節。もう一羽の大きな翼と豊かな羽毛を持つ大ワシがいた。見よ、このブドウの木は潤いを得るために根をそのワシの方に向けて伸ばし、その枝を自分が植わっているところからそのワシの方に伸ばした。もう一羽のワシが出てきます。するとそのブドウの木は今までお世話になっていたワシの方から今度は新しいワシの方に向かって枝を伸ばしていき、根を伸ばしていくようになります。でもこのブドウの木は今実際には八節のところにあるように見事なブドウの木となるために水の豊かな良い地に植え付けられていたはずだったんです。でも、新しいワシをしたってこのブドウの木はそっちに向かって枝を伸ばし、根を伸ばしていこうとする。そんなことがうまくいくわけがないとこの謎かけは続きます。今ある豊かな水のいっぱいあるところで成長することができるものが、新たなものに向かって根を伸ばすときに、仮にそれが植え移されたとしても、根がついていかなければ、うまく成長するはずがない。東風が吹いたら、この地域特有の暑い熱風です。東風が吹いたらその根が焼けてしまうだろう。そして枯れてしまうに違いない。心移りしてもそんなことはうまくいくはずがないのだ、と、この謎かけは続くわけです。一体これは何を意味していることなのでしょうか。今日読んでいただいたところは、そのことがそっくりそのまま神の民であるイスラエルの歩みに当てはまることを表しています。一番目の大きいワシは、 バビロニア帝国です。バビロンはその一帯を治めるようになりました。勢力を伸ばしていって、あの民族もこの領土も、それが色とりどりの豊かな羽毛という部分に現れています。その大鷲が枝の穂先を、小杖を摘み取ってきてバビロンに移した。バビロンの商業の地で捕らえ移された人たちは、それなりに豊かな歩みを享受することになりました。一方で、そこからついばんできた種を豊かな水のほとりのそばに植えたのだと言います。それは、選ばれたゼデキヤという王が、もう一度ユダの地を治め直す、そんな様子を指しています。バビロンは、自分たちが治める領土として、ゼデキヤを選んでそこに使わします。そこを治めさせます。忠誠を誓わせました。そこで、ブドウの木が生い茂っていった。背こそ高くはなりませんでしたけれども、そこに命を得て歩みを見出していった。それが南ユダ。占領されながらも彼らはそこで、それなりの歩みを築き直していったわけです。ところがそこに現れるのがもう一羽の大きな鷲。これがエジプトを表しています。南ユダがあり、東の方からバビロニアがずーっと広がってきて自分たちを占領する。その時に彼らがもしかしてと目を向けたのが南にあるエジプトでした。このエジプトがバビロンに対抗して立ち上がって攻めていくならば、自分たちもその中に入って、この力を得てバビロンから解放されていこう。その大国バビロンとエジプトの間にあって、彼らはエジプトに目を向けて、エジプトが助けてくれることを待ち望むようになったんです。彼らに好意を寄せて、彼らから馬や軍勢を得て、バビロンから抜け出ようと考えるようになりました。しかし、そんなことがうまくいくはずがないのだ、と、この謎解きは語りかけます。根がないのにもかかわらず、安易にそちらに目を向けて根を伸ばし、肌を伸ばしても、うまくはいかないのだ。東風が吹いたら根が焼けてしまうのは一目瞭然ではないか。東風というのは、その地域特有の熱風ですけれども、まさに東からバビロンが攻めてくる様子です。そうすれば、ひとたまりもない。事実この後、エルサレムは完全にバビロンによって滅ぼされてしまうことになりました。その語りかけ、これはイスラエルにとって非常に大きな意味を持つ語りかけでした。神様はエゼキエルを通してこれを民に聞かせよ。民はこの中から知るべきことがあったわけです。それは一体何だったのでしょうか。それは困難の中でそれを安易に逃れることは許されていない今のあなた方にはというメッセージでした。というのもそもそもこのバビロンの手に落ちていったのはなぜだったのでしょうか。彼らはこのことを自分の身に招いてしまったんです。本当の神様を忘れ、自分たちがどう導かれてきたのかを忘れ、偽りの神々に心を向け、それに従って歩み始め、そういう中で彼らは敵国の征服に甘んじて、この領土を失っていくことになりました。自分たちが身に招いたことです。しかしその中にあっても、神様は、商業の地に置き、水のほとりに種を植え、背こそ高くはならないまでもブドウの木としてそれが生い茂るようにしてくださった。にもかかわらず、彼らは自分が身に招いたこと、そしてその中であっても神の恵みがあることを横に置いて、今なおまたもう一羽の大鷲エジプトに心を寄せて、エジプトの助けによって自分たちの歩みをどうにかしよう。 そんな風に安易に困難の道を逃れることは許されていないのだ。あなた方はここでしばらくの間困難に甘んじながら知るべきこと、理解するべきこと、覚えること、正されなければいけないことがあるではないか。生ける誠の神がただ一人あなた方が従うべきお方であること、今までの歩みの一切もまたこの神ご自身が導いてきてくださったからこそこうなってきたのだということ、これからの歩みもこの神様によってしか導かれていかないということ、この困難の中ですら神の恵みは十分になおあるのだということ、それをわきまえ自分のものとして受け取り、もう二度とこの誠の神を忘れないように、それをわきまえるためにここで過ごすべき時間を彼らは過ごすはずだった。それなのに誠の神を信頼することを学ぶべき、そのまさにそのところで安易なエジプトに助けを求めていく、それはない、ありえない、うまくいくはずがない。読んでいただいたところ19節はこう書いています。神である主はこう仰せられる、私は生きている、そして必ず裁くということが言われて、20節の最後です、ごめんなさい、21節の最後です。この時あなた方は主である私が語ったことをしろ、私は生きているのだ、私があなた方に語ったことを実現するのだ、私は侮られる神ではない、忘れ去られる神ではない、生きてあなた方の一切を導く神である、この私の前から逃れて、この私の前を背を向けてあなた方は離れることはできない、ましてや安易な道でこのことを逃れることはできない。これが彼らが知るべきことであったのです。車の運転をされる方は道案内をするカーナビを利用されることも多いのではないかと思います。車のナビにはメーカーによっていろんな特色があるというふうに言われています。大きな道をどんどんどんどん案内してくれるナビゲーションもあれば、高速道路やそういったところを割と優先して案内してくれるようなナビゲーションもあります。私が時折使うそのナビはどうもその道案内に癖があるんですね。これから前に行ってその次の大きな信号を左に曲がろうという時に、このナビはちょっとおかしな道を案内してくれるわけなんです。わかりやすくやってみましょうか。これからあちらに行って大きな信号を左に曲がることになります。で、進んでいきますと、途中のちょっと手前のところ、結構細い道なんですけれども、ここを左に曲がれというふうに言うんですね。で、左に曲がりますと、次の角とかその次の角を右に曲がれっていうわけです。で、右に曲がって、そうするとさっき行くはずだった大きな通りが出てくるわけですね。で、そこを左に曲がりなさいと。そうすると、あそこの信号を曲がってくるはずだったのを、ここ、近道して曲がることができるわけですね。こんなところの、こんだけの距離をこんなに高速に案内してくれなくてもいいのにと思うことが結構あるんです。で、そのことを友達に話したらですね、そのナビゲーションは、運転手さんがいつも通ってる道の癖を蓄積して学習して、その人にぴったりの道を教えるんだっていうので、余計ショックだったんですけれども、いつもそんなに古速な道通ってるかもしれないなと。でもですね、私たちは確かにその早く着きたい、ここを曲がって近道をすれば少し得をする。要領よく一つ一つのことを積み合わせていけば、人生の中で大きな得をして人生がうまくいく。そんな風に思っているところがあります。でも、近道をしていけないいけない場面もある。近道を できない場面もあるということです。このところに書かれているのは、近道をしてはならない場面だったんです。エジプトの安易な手助けの中にこの道を免れてはいけない時だったんです。彼はここで学ぶべきことがありました。もう二度と繰り返さないために、このところで知るべき自分自身の過ち、それでもなお導く神ご自身の憐れみ、それを知ることが、わきまえることが、自分のものとして受け取ることが、どうしても必要だって。そしてこの道は、近道をすることが許されない時だったわけですね。この謎かけは続きがあります。17章の後半に行きます。22節からのところです。神である主はこう仰せられる。私は高い杉の梢を取り、そのうちから柔らかい若枝の先を摘み取り、私は自らそれを高くて立派な山に植える。私がそれをイスラエルの高い山に植えると、それは枝を伸ばし、実を結び、見事な杉の木となり、その下にはあらゆる種類の鳥が住み着き、その枝の陰に宿る。バビロンの大鷲でもない、エジプトの大鷲でもない、神ご自身が杉の穂先を摘み取って、その梢を高い山、イスラエルのエルサレムのあの神の都に植える。その時、もう一度高い杉がそびえるようになり、鳥が巣を作ってそこに憩い、宿るようになる。低いブドウの木が生い茂る、その後に、神ご自身が用意されている、その道がある。その時に、すべての木々は、主である私が高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を枯らし、枯れ木に芽を出させることを知るようになる。全部を司っておられるのはこの方である。しばらく低くされるとき、私たちが安易にそこを逃れる必要はない。しかるべきとき、高くしてくださる神がいらっしゃる。ですから私たちは、覚悟を決めて、腹を据えて、この大きな道を、その通りそのまま歩ませていただく。姑息な近道をして、自分自身の道を切り開くのではなく、神ご自身が私たちに備えておられ、導こうとしておられるところで、今受け取るべきことを受け取り、今知るべきことを知り、さらに開かれていくところに希望を持って歩んでいく。逃げも隠れもしない、この大きな道を、堂々と神様を信頼して歩ませていただこうではありませんか。一切を司っておられるのはこの方である。気を低くするのも高くするのも、枯らすのも芽を出さすのも、このお方の手にかかっている。私の歩みもその手の中にある。ですから今日私たちは、ご一緒に、この神様の手の中に歩み出したいと願うのです。信頼を持って、このお方を見上げて、時に、こんなに甘んじなければならないこと、自分が招いた愚かさのゆえの試練に甘んじなければならないことがあるでしょう。しかし、それは私たちの歩みの終わりではありません。ならば、これが私の現実なのだと引き受けながら、なお、ここを導かれる神様に目を向け、従い、ご一緒に歩ませていただきたいと願うものです。主があなたを祝福し、 あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。